恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ご一緒に実会を学んでいますが、ぜひ、ただこれは知識の問題じゃなくして、神様がこのようなことを私たちに望んでいらっしゃるんだということをしっかり覚えながら、開かれた心、柔らかいですね、そういう心を持って聞き、そして御言葉をすぐに忘れるものではなくして、しっかり心に覚えて、蓄えて、実行するものになりたいと思いますね。そして、この実会の学びの中で、私はこれとは関係ないではなくして、本当にその中で、私の神様、あなたの前に、間違っているところ、誤っているところ、また、罪、それが示されたら、私はそれに、はい、と従います。そういう、心を持って学んでいただきたいと思います。今読んでいただきました、出エジプト記の第20章。今日は、その実会の第2回に入っていきます。第1回は、3節にあります、あなたには私の他に他の神々があってはならない。そして第2回、それは4節から、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。5節、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない。ちょっと見ますと、第1回と第2回とどこが違うんだとこう考えてしまいます。同じように見えてしまいます。あなたには私の他に他の神々があってはならない、自分のために偶像を作ってはならない、同じように見えますので、ある、グループでは、もう第1回と第2回を一緒にして、一つにまとめる人たちもいるんですけれども、しかし、違うんですね。第1回で神様が私たちに求めていらっしゃることは、私たちが拝むべきお方は誰かということです。礼拝すべき対象について第1回を教えます。そして第2回は、神様をどのように拝むべきか。礼拝の方法について神様は私たちに第2回で見えていらっしゃるわけです。神様、この天と地を作られた唯一の誠の神様は霊なるお方です。目に見えない、しかし人格的な生けるお方です。ですから、この霊なる、目に見ることのできない神様を私たちが礼拝するためには、ヨハネの福音書4章の24節にあるように、神は霊ですから、霊と誠によって礼拝しなければなりません。霊的な神様を拝むには、私たちも霊的な礼拝を捧げなさいというわけです。キングスガーデン金沢が今週の水曜日に剣道式を迎えます。しばらく前に、そのご近所の方が見学に見えられたそうです。山口さんたちがこの中をご案内して、そしてくまなくこう見学した中で、礼拝堂チャペルを見て驚いたっていうんですね。あそこにはこの礼拝堂があるから、きっとこの荘厳なですね、何か神々しい祭壇があって、いかにもそこには神様がいらっしゃるっていうような、何かこう祀ってあると思ったら、入ってみると何もなかった、礼拝堂に何もないっていうことに驚いたとおっしゃるわけです。皆さんも教会に最初に来たとき、そういうえと思うような、こう調子抜けのような、拍子抜けのような思いを抱いた方はいないでしょうか。私が輪島に、もうずっと大昔になりますけれども、8ヶ月の間いたんですけれども、その時に病院伝道をこうずっとさせていただいてて、辻さんっていうですね、方にこう出会わせていただいて、 主に導かせていただいたんですが、この辻さんが初めて入院中でしたけれども、礼拝に出たんですね。教会にいらっしゃったわけです。その翌日でしたか、病院にもう一回辻さんを訪ねると、辻さんが病室でもうペコペコ頭を下げながら、先生すみません。せっかく昨日、教会に行きながら、ご本尊様にお参りするのを忘れて帰りました。どこに祀ってあったんですか？あの、二階の、障子の何か奥にでもあったんですか？いいえ。あの、二階には子供用のおもちゃと先生の、あの、本がいっぱいぎゅうぎゅう詰めになって入ってるんです。ご本尊様ってどこにも祀っていません。やっぱり、何かうやうやしい、神々しい祭壇があって、いかにもそこに神様がいらっしゃるような雰囲気があると、なんとなく神様にお会いしたような、礼拝したような、そんな思いになるんですけど、教会に来ると何もない。何か物足りない。もうちょっとピンと来る何かがあった方が、胸にグッと来る何かがあった方が、こう、神様の家に行ったような気になるのに何もない。昨日の結婚式は、一つの、商売でやってる結婚式場で、言いますか、式もそれから披露宴もしました。ですから、商売ですから、とても、なんて言いますかね、こう、素敵な建物なわけです。結婚式をした部屋なんていうのは、歩くとですね、絨毯に足がめり込むんじゃないかと思うようなですね、そんな、もう、ふわふわのですね、絨毯ですね。そして、披露宴って言うとですね、まあ、演出がいろいろ凝ってまして。まあ、ドライアイスのこの煙は出ませんでしたけれども、またゴンドラで降りてくるみたいな、そんな仕掛けはありませんでしたけれども。そんなことないですね。はい。はい。ですけどですね、音楽、バックグラウンドミュージック、BGM はですね、こう、とても素敵に、まあ、私たちから見ればあまり素敵でもないんですけども、でも、こう、次々音楽がかかったり、そして光線がすごいですね。突然暗くなったり、光がパーッと当たったり、そして天井のですね、光がこう色とりどりがこう動き出したりとかですね、いろいろ凝ってるわけです。やっぱり、この世の人たちは演出に凝るわけです。ところがその披露宴の中で、まあ、なんて言いますかね、カラオケなんかでですね、みんな歌うわけです。最近のカラオケってのはすごいんですね。大きなスクリーンに、この画面と字が、出てですね、とてもいい雰囲気作りなわけです。年寄りみたいなこと言ってるとですね、娘たちが顔で目で愛撫してますが、ですね、ところがそういうですね、本当にこう進んだ演出の中で、そのプログラムの中に福島バプテスト教会お二人が行っている教会のなんて言いますかね、お祝いの部分があったんです。なんとも、全体の流れの中で、ちょっと調子が外れてるわけです。なんていうか、素朴というか、チャチというか、なんとなくみんなこう、間が空いてしまって、もうざわざわざわざわしながら、お酒をつぎながらですね、ぺちゃぺちゃやってる中で、教会の方々が賛美歌を歌い、スライドを見せてですね、一生懸命証をこうするんですけども、あんまり全体の雰囲気にそぐわないんです。そして賛美歌を歌った後で、ハート型のですね、紙をこう持って賛美歌を歌った後で、パッとこうめくると、幼稚園でやるみたいにですね、ご結婚おめでとうっていう言葉が出てくるんですね。やることがどうも、なんていうか、様になってないわけです。でもこれが教会なんですね。ああ、教会らしいなと思いました。これは一生懸命演出に凝るんですけど、教会はあんまりそんなことを、センスがあんまり良くなくって、なんていうか田舎っぽい雰囲気であるんですけど、いかにも、教会。やっぱりこのように学んで、もうちょっと演出をしたらどうでしょう。例えばこの礼拝堂。ただこれはもう公民館と変わらないような雰囲気ですね。もうちょっと凝った方がいいかもしれませんね。周りの窓は全部ステンドグラスにして、ですね。こんな天気のいい日はですね、ステンドグラスの中で礼拝すると気持ちいいでしょうね。もう外からの光線がパーッと入ってきて、もうこんな電気いらないわけです。 いろんなその光線の中で、なんとも神々しい雰囲気の中で礼拝ができるでしょう。ですね。この前にはですね、こんなチャチな祭壇、この講壇じゃなくして、もっとですね、いかにも、凝ったですね、祭壇のようなものを作って、ろうそく、キャンドルを灯してですね、こう、雰囲気を出せば、いかがでしょうか。ですね。牧師もですね、こんな、サラリーマンと同じような、こんな服装をしないでですね、もっといかにも、神に仕える人、というにふさわしくですね、なんだかこう、荘厳な、そういう服装を着て、何か頭にかぶってですね、そんなところに座ってないでですね、時間になったら奥の方からですね、ゴンドラかなんかでブーっと上がってくるですね。そういう雰囲気の中から、神秘的な状況の中から、そーっと出てきて、おー、なんてやったらですね、みんななんともこう、荘厳な雰囲気の中で、ぐーっと来るんじゃないでしょうか。ですから帰るときにはいかにも、もうとってもこう感情的にもですね、高められて、今日は恵まれた。神様に本当にお会いしたのだっていう雰囲気で、こう、帰った方が、もうちょっと効き目があるんじゃないでしょうか。ですね。神様は目に見えないと言っても、やっぱり何か目に見える形で表した方が、もうちょっとこうピンとくるからっていうんでですね、こんな、ただの十字架じゃなくって、そこに、彫り物のですね、イエス様の十字架の彫り物がですね、そこにこうかけてあって、ですね、いかにも苦しげな顔で、ですね、うめいている、そして赤い血がですね、額から、この体中から流れている、そういったものがですね、毒々しい形で、ここにかけてあるとですね、もうみんな、ふっと来てですね、もうそれを見てるだけで感動して、神様の愛が迫ってくる。なんかそういうですね、ものでもあった方が、なんか、助けになるような、そんな思いにならないでしょうか。しかし、今日の第2回は、神様は、ダメです。私はそれを喜びません。もちろん、雰囲気はどうでもいいって意味じゃないんでしょう。ですけど、ね。神様は、霊ですから、霊と誠によって礼拝しなさい。神様は、雰囲気で、気分で、ですね。そのような感情的なそういったものだけで、なんだか神様にお会いし、礼拝したような、そういったこと、そうではなくて、霊と誠によって礼拝するっていうことは、どういう雰囲気で礼拝するかじゃなくして、私たちがどのような心で主の前に出るか、それを主は問うてるんです。砕かれた、悔いた心を持って、主の前に出る礼拝。本当に自分の胸を打ち叩きながら、神様、こんな汚れた罪深い私を許してくださいと出る礼拝を主は喜びます。ですね。自分自身を、神様こんな私ですが、あなたが十字架で私のために死んでくださいましたから、私も自分のこの体を主に捧げます。と、自分を主に捧げる礼拝を聖なる礼拝として主は受け入れてくださいます。また、神様の御言葉を本当に開いた心、乾いた心を持って、主よどうぞ語りかけてください。私は聞きますから。と、耳をそば立てて聞く礼拝を主は喜んでくださいます。そして、ただ、口先ではなくして本当に心から、神様の偉大さを褒めたたえる賛美を主は喜んで受け入れてくださるのです。しかし、私たちは、神様が求めていらっしゃる礼拝よりも、自分自身の気に入る、ピンとくる、グッとくる礼拝の方に、こう流れてしまいがちです。実は、出エジプト記二十章っていうのは、神様が市内の山の上で、モーセを呼び寄せて、語りかけ、また与えた戒めでした。その時、モーセは山の上で40日間、神様とだけ、対面しながら神の言葉を聞くのです。皆さん、イスラエルの民の指導者、大指導者のモーセが山の上に登ったまんま40日間帰ってこない。例えば、うちの教会の牧師が 福島の結婚式に行って、帰ってくるはずなのに、今日とどうしたことかいない。待てど暮らすど帰ってこない。10日たち、20日たっても、行方知れずになって帰ってこないとなると皆さんどう思います？あら、どっかでのたれ死んだわ。じゃあもう次の牧師探しましょう。ああ、よかったよかった、なんてですね、そんなことは思わないと思いますけど、30日、40日たっても帰ってこないとなると皆さんどうします？もちろん、捜索願い出したり、ですね、家内はきっと、とかどうか知らないんですけども、ですね。ずっと聞いて回って探しに行ってくださるかどうか空気をかしげてますから、聞くんじゃなかった。イスラエルの民にとって、モーセがいなくなったということは、これは大変な問題です。なぜなら、モーセを通して彼らは神様の語りかけを聞き、モーセの祈りによって彼らは、これまで神の近くに歩くことができました。ところがそのモーセがいなくなってしまったということで、モーセがいなくなっただけじゃなくして、神様が見えなくなってしまったんですね、イスラエルの民にとって。そこで何をしたかというと、モーセがいなくなった。これは困った。アロンのところにイスラエルの民を行ってですね、アロンよ、モーセがいなくなった今となっては、神様が見えなくなってしまった。なんだか何とかして見える形で神様をこう私たちの前に表してくれないか、私たちのために神様を作ってくれないかと頼むんです。その時アロンは何ていうことをしたんでしょう。あなた方の持っている金を出しなさい。イスラエルの民はエジプトを脱出するときにですね、エジプトの民から金をですね、金を買って、脱出しました。ですから彼らは喜んで自分のですね、イヤリングやネックレスやですね、このいろんな金をですね、こう、アロンのところに持ってきたのです。たくさんの金を集めて、そしてそれで、なんと、金の子牛を作るのです。牛の形を金で作るのです。そしてアロンは、導き上ったあなた方の神だ。アロンが、神の求めに応じて、金の格子での形をした神の像を作って、さあ、その神を礼拝し、祝おうではないか、祭ろうではないか、と言って彼らは、どんちゃん騒ぎをして、飲み食いし、そして戯れた。どんちゃん騒ぎの末に、不信仰な行いに彼らは走ってしまったっていうんです。なぜイスラエルの民が目に見えない神様によってこれまでそれほどまでに助けられながら金の子牛の像を作って拝んだんでしょうか。牛っていうのは皆さんよくご存知のようにインドでは聖なる動物っていうことでですね、牛が道路を歩いていると車もですね、じっと待たなくてはいけないわけです。牛が道路で座り込むといつまでもそれをですね、追っ払わないで待ってなくていけないぐらい、牛っていうのを神聖なものとするわけです。同じようにエジプトでも、牛は神聖なものとされて、しばしばそれは神様として祀られたわけです。なぜ牛が神になるんでしょうか。今のようにトラクターなんかありませんので、その当時土地を耕すのに牛の力が助けになるわけです。ですから牛、それは力の象徴なわけです。ですから、神様は力ある方。もう神っていう言葉が、ね、得るっていう言葉。力っていう意味なんですね。すなわち、神様は力ある方。目に見えない力ある神様をどうしたら目に見える形で表せるでしょうか。地上にあるものの中で力を象徴するものは牛になったわけです。そこで金の子牛で表された誠の神様をイスラエルの民は拝もうとしたわけです。すなわちイスラエルの民は決して金の子牛を神にしようとしたんじゃなくして、金の子牛によって象徴されている神様を拝もうとして祀ったわけです。よく そういったことを聞きますね。他の偶像の神々を信じる人に勝って、この仏像には何の力もないじゃありませんかっていうと、はい、この仏像は確かに木です。石です。金属です。でも、これじゃなくして、これが表しているその本物、それを私たちは拝んでるんです。イスラエルの民も問いかけると、きっとそう答えたでしょう。いや何も金のこの子牛が神じゃなくして、それが表している力ある神様を拝んでいるんです。しかし、皆さんそれは神様にとって喜ばしいことだったでしょうか。おお、私が力ある神であることをよくもそういう形で表してくれた。よくやったぞと神様喜ばれましたか？いいえ。神様はその時激しく憤られたのです。神様は本当に憤って、その罪を犯した民をですね、神様は裁いたのです。もしもモーセがその時にですね、神様その怒りをとどめてくださいと取りなさなかったら、もうイスラエルの民は全部滅ぼされたところでした。でも、何とかして、神様が、モーセがですね、とどめたために3000人だけがその時滅ぼされました。なぜ神様はそんなにも怒られたんでしょうか。第一番目に、どんなものをもってしても偉大な神様を表すことはできない。目に見える形で神様を表そうとしても、本当の神様の偉大さを正しく決して物によっては表すことはできない。確かに神様は力あるっていう方を、ことを牛でもって表したというかもしれません。でも、じゃあ神様の清さはどうでしょう？神様の正しさはこの金の牛によって表されたでしょうか？いいえ、表すことはできない。牛っていうのは、よだれをたらーたらーと垂らして、ところ構わず糞をしてですね、どう見ても、清い正しいものの象徴には見えない。どんなに生々しい形で十字架の像を掘って、それを拝ませようとしても、どんなに優れた技術でもってキリストの聖画を書いて、それを礼拝の対象にしようとしても、決してそれらによっては神様の偉大さ、神様のご性質を描き尽くすことはできない。必ずそれは神様のご栄光を低める、歪めてしまうものになるのです。ですから神様は、ご自分の栄光を歪めるそのようなものに対して、それらをもって私を表そうとしてはならない。偶像を作ってはならない、というのです。神様がそれらを怒られ、それらをとどめられるのは、第二番目に、人間っていうのは、必ず何かを神様の象徴として作って、それを拝むんじゃない、それで象徴されている、その背後にいる神様を拝むんだと言っても、時が経つうちに、その背後にある神様を必ず忘れて、それ自体を神に祀ってしまう傾向があるからです。その良い実例が、モーセが挙げた蛇でした。イスラエルの民が、アラノを旅しているときに、もう、神様に愚痴ばっかり。神様がくださる天から降ってくる不思議な食べ物、マナ。もうこれに、食べ飽きました。もう嫌です。神様、こんなアラノで死ぬんですか。エジプトにいた時の方がもっといい生活だった。とですね、彼らが呟いたとき、神様は怒られて。ですね。神様許して、モーセ何とかしてくれ。神様に祈ってくれ。私たちは罪を犯したからと言ったとき、神様はモーセを通して、聖堂の蛇を作りなさい。その蛇を竿の先につけて、みんなの前で高く上げなさい。その聖堂の蛇を仰ぎ見るなら、蛇に噛まれた人はみんな救われる、癒されるでしょう。本当に不思議な出来事。そのようにした人は、みんな毒が消えて生きたのです。この聖堂の挙げられた蛇は、ヨハネ伝の3章に行くとですね、素晴らしいイエス・キリストの十字架の象徴であったことがわかります。 私たちの罪のために、本当に呪われた蛇のようなですね、イエス・キリストは十字架に呪われたものとして挙げられた。あの十字架に挙げられたイエス・キリストを私たちが仰ぎ見れば、罪が許され、神の子供にされる、素晴らしい象徴的な出来事でした。ところが、イスラエルの旅は何をしたかっていうと、あのモーセが挙げた聖堂の蛇、これはすごいものだ。なんていう不思議な力を持った聖堂の蛇だろうっていうんで、彼らはこれを大事に取っておいたんです。そして何をしたかっていうと、大事に取っておいて記念にしただけだったらいいんですけれども、彼らはそれを神にしてしまったのです。聖堂の蛇様と言って聖堂の蛇に香を焚いてですね、彼らは拝み始めたのです。ですから、第二列王記の18章の4節で、王様が宗教改革、この自分の国の民をですね、本当に神様の前に正しく元に戻そうとしたとき、この聖堂の蛇が問題になりました。彼らが香を焚いていた聖堂の蛇を出して、それを粉々に砕いて、そして捨てるのです。人はすぐに神に祭り上げてしまうからですね。そのようなものを持って神様を象徴させてはならないっていうわけです。そして最後に第3番目に、人が誠の神を仰がないで偶像を作り拝むとき、そのことによって人は神様の恵みを捨てることになるから、神様は決して偶像に走ってはならないっていうのです。旧約聖書のヨナ書のヨナ 2章の8節に、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。神様って方は常に変わらず、私たちを愛し、恵み、祝してくださるお方です。エコひいきをして、あなたは恵むけれども、あなたは恵まない、そういうことはないんです。神様の恵みの御手はですね、すべての人に開かれています。しかし、私たちが神様を受け入れないで、偶像に走っていくとき、神様の恵みがあるのに、私たちがそのことによって、恵みをドブに捨ててしまうのです。恐ろしい言葉ですね。偶像、虚しい偶像に心を向ける者は、止める者は、自分への恵みを捨てます。偶像が神様の恵みの絶縁体になって、せっかくの恵みをとどめてしまって、とどめるだけじゃない、それをドブに捨てるようなことになってしまう。私たちが目に見える偶像か、心の中の目に見えない偶像か、偶像を握っているなら、ついには恵みを捨て、自分自身を見失い、神をも見失ってしまう。この朝、もう一度、聖書から、偶像礼拝とはどういうものなのか、まあ、第一回でのことなんでの学びですけれども、もう一回、偶像礼拝とは何なのかを簡単にもう一度見ておきましょう。第一番目に、偶像礼拝とは、もう文字通り、偶っていうのはですね、人形っていう意味です。本当に、目に見える形で神様を表そうとする。人の手で作った金や木や石や神などの神々、仏。それを拝むこと。第一コリントの8章の4節から6節に、多くの偶像があるけれども、実は偶像の神々などという、他の神々はないのだ。誠の唯一の神様がいらっしゃるだけで、日本には800万八百万の神様があるみたいだけども、それらは、ただ人間が作った人形であって、そのような神々や仏と呼ばれるものはないのだ。本当は存在しない。本当は神ならぬ、ただの人形を拝むことの虚しさ、私たちは知らねばなりません。人間が作った目に見える形で表した神。私がイエス様を信じたのは、四国香川県の 高松の郊外の仏性山、仏が生まれる山、仏と仏の、なんてお寺とお寺の間に住宅があるような、そのようなところで私は住んでたんですけど。特にその中で一番大きなお寺は法然寺っていうお寺で、そして法然上人を祀ってあるお寺でした。とっても素敵なところで、お寺であることを除けば、これほどいいですね、こう、静かな公園はなくって、よくそこを散歩したんですね。ある日、そこを散歩してましたら、目の前になんかですね、異様なものが転がっているのです。なんだろうと思ってですね、近づいて撮ってみると、仏像の首なんですね。仏像の首が転がっているわけです。もしふっと上を見るとですね、この上のところに祀ってある仏像の首が見事に取れて落ちてたわけです。私はその頭をですね、持ってお寺の中に入っていきまして、ごめんください。だからお坊さん出てきまして、落とし物ですって言ってですね、そしてその首をお坊さんに差し上げ出したらですね、ありがとうございました。もう古くなっていて、いやー、奇特なお方でとですね、この喜んでくださいました。きっと今頃はまたその首修理されて、あの上に乗ってるんでしょう。その仏像の前で人々は一生懸命お参りするわけです。病気治してください。あれしてください。これしてください。でも、本当に自分の首が落ちてもどうすることもできない、そのようなものに、虚しいそういったものに手を合わせて、私たちが虚しい偶像に走るとき、実は私たちの心も虚しくなるものだということをぜひ覚えてほしいんです。聖書は、ただそのような目に見える形の偶像だけではなくして、私たちが心を寄せ、執着する、そして神様よりも大切になっていくものは全て偶像だと言います。あなたが、時に神様よりもこっちの方が大事に見えてくるなら、そういったものは偶像なのです。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。あなたの心はいつもどこにありますか？あなたの心がいつでもハッと向かうものは何ですか？それが、はい、私の心が何かあるとフッと向かうのはイエス様です。って言えば、それは素晴らしいことです。でも、フッと心が向かうのがイエス様以外のもの、いつもそれに心が向いているなら、それが宝になっているなら、もしかしたらそれがあなたの偶像ではないでしょうか。ある人にとってはお金が偶像であったり、自分の子供が偶像であったり、仕事が偶像であったり、ある特定の人が偶像であったり。もう一つの偶像礼拝が聖書で教えられます。内的偶像礼拝と呼ばれるものです。その一つは、コロサイ3章の5節にあるこういう言葉です。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。私たちの貪る心、それが偶像礼拝だ。また、サムエル記第1の15章の22節から後で、サムエルがイスラエルの第1代目の王様、サウル王様に厳しく言い渡した言葉。背くことは占いの罪。従わないことは偶像礼拝の罪だ。サウル王様は神様の言葉を聞こうとしないで、ただ自分勝手の自分の思い込みで自分に都合のいい形で神様に従っているとですね、主張しました。でも、神様はサムエルを通して、その心が偶像礼拝なのだ。開かれた心で、主の御声に聞き従うこと、柔らかい心を持って、主の御言葉に耳を傾けることを何よりも喜ばれる主は、背くこと、従わない心を偶像礼拝だというのです。この従わないと訳されている言葉は、文語訳では逆らうと訳され、口語訳の聖書では強情と訳しました。強情な心は偶像礼拝だって言うんです。強情っていうのはどういうことでしょう。ある人はこれをこんな風に言いました。物の一面しか見ることのできない性質。こうと思ったら、 もうその見方しかできない。これが強情。人間的にも、また霊的にも、大人になっていくっていうことは、強情でなくなっていくっていうことなんですね。それは決して、だんだん大人になるにつれて、卑怯になってきて、妥協したり、ごまかしながら、まあ、どうにでも長いものには巻かれろっていう形で、なってしまう。そういう意味ではありません。そうではなくて、物事には、ただ一面だけじゃなくして、いろんな面があって、ですね。そういったことを正しく見て、物事に対して、柔軟に判断し、反応することのできる心。それがわからなくて、いくら歳をとっても、物の一面しか見ないで、もう自分の考えていること、自分の思っていることが絶対のように思って、もうそれしか主張できない。決して他の主張に耳を傾けることができない、聞こうとしない。それが強情。そしてそれが幼い心、言われるんですね。聖書は、そのような態度は偶像礼拝だ。さあ、クリスチャンとして私たちは何か目に見える形で家に偶像を持つということはほとんどないかもしれません。しかし、神様以上に大切になってくるそのような偶像礼拝。自分の思いにもうしっかりしがみついて、もうそれでただひたすら強情にですね、それを主張してしまう心の偶像礼拝。むさぼる偶像礼拝。神様は、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。偶像礼拝とは、一言で言ってみれば、自分のために、自分の満足のために、自分自身の都合によって、祭り上げ、作り上げている神々。この朝、神様は私たちに偶像礼拝ではなくして、神様ご自身が喜ばれる礼拝を、神様が喜ばれる方法で捧げるものになりたいです。神様がこの朝、あなたに私に求めていらっしゃる礼拝、それは、この朝本当に胸打ち叩きながら心砕かれて、神様、私はあなた以外にたくさんの偶像を自分のうちに持っています。この私の心が、むさぼり、高ぶる、強情なこの心が偶像礼拝だと言われたら、返す言葉もありません。どうか私のこの心を憐れみ、許し、その偶像、主を打ち砕いてください。主の前に、私は偶像礼拝者であることを認め、主に悔い改めます。そんな思いを持って、主の前に出ましょう。そして、主が与えてくださっている恵みを拒んでいた偶像が私たちから取り去られるとき、どれほど主の大きな恵みが私たちに注がれるかを私たちは見たいものです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスはwww.japanese.livinginjesus.org です。